マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週まではゴールデンウィークだったわけですけれども ね、でしたね。長かった。長い方は9連休も、
ね、ありましたね。
あったそうなんです ね、
羨ましい。
私はあんまり縁がないんですけれども、ま、でもちょこちょ こう休んだりしながら、いろいろ楽しんだり、番組の収録もあって放送もあったりと、
はい、そうですね。舞鶴もにぎわってたようですね。
感じだったんですけどね、今年4月からこの、五郎ヶ岳の、頂上がね、リニューアルしまして、で、7個カフェもね、オープンしました。そして FM 舞鶴の関連のイベントも、この連休中にたくさん行われていましたね。
大盛況だったみたいで、
にぎわってたみたいで、私もね、5月の4日の日に、ちょっと様子を見に行ったんですけれども、その日は城南中学校の吹奏楽団の皆さん、そしてその後舞鶴市民吹奏楽団の皆さんが演奏されるという日だったわけですが、ちょうどね、城南中学校が始まってぐらいに、頂上にたどり着くぐらいだったんですけれども、頂上のちょっと手前でね、渋滞で車が動かなくなってしまいまして、
やっぱりそんなにいらしてたんですね、皆さん。
そうなんです。ここで止まる、みたいな感じでして、頂上の駐車場がもう実はその時満車になってしまいまして、かなりの渋滞が、おそらく30分以上は私そこで、立ち往生して待っていた、状態だったんですけれども、そんな状況で、見てますとね、中にはちょっとね、残念ながらもう諦めて引き返して降りていってしまった、おそらく観光客の方がね、いらっしゃいましたので、ちょっとね、申し訳ないなと。せっかくね、舞鶴まで来ていただいて、あの景色を見られずに、
でまた鯉のぼりもね、
そうなんですよね、鯉のぼり
ベストね、してましたもんね。
そうですね、ちょっとそれは残念だったんですが、でもそれほど盛況だったと、
たくさんいらしてくださったんです ね。公開生放送もありましたもんね。
そうですね、お天気もね、この連休中一日ちょっとね、悪い日もあったかと思いますが、ほとんどいい天気に恵まれましたの でしたもんね。私が行ったこの4日の日も本当に
めちゃめちゃ暑い日じゃなかったでした。
めちゃくちゃ暑かったです ね。いいお天気でしたので、景色も本当にもちろんいつも絶景なんですが、この日特に綺麗に、
空とね、海が、
もうとりあえず1枚ちょっと撮った写真、後から見たらもうこれ絵はがきだよねっていうような、そんな写真が、撮れるようないいお天気でした。
うわ、いいね。
もうね、おそらく吹奏楽演奏される皆さんも暑いだろう
な、暑かったでしょうね、汗で
また体力も使えますしね
でもあんな素敵な景色のところで演奏したらまた楽しいでしょうね。
そして私、この連休中ですね、5月6日土曜日、舞鶴市内のみの番組なんですが、7個ウィークエンドプラスという、ショッピングセンターラポール のセントラルコートからの番組、今回担当したんですけれども、今回2組の、ゲストの方がいらっしゃいまして、そのうち1組目に来ていただいたのがピアノデュオ、デュオ K&R の、川端恵子さんと柳瀬亮介さんのお二人に来ていただきました。でこの二人、のうちの川端恵子さんの方が舞鶴のご出身なんですね。で、舞鶴で高校卒業した後、国立音楽大学の音楽教育学科に進まれまして、でそこで、たまたまこう同じ、チームだった、柳瀬亮介さんと、このデュオを結成されたということなんですね。なかなかね、テレビなんかでも見かける機会って少ないと思うんですね。2人でピアノを弾く、デュオ、曲によってその1台のピアノを2人で弾いたり、あるいは2台のピアノで演奏したりと、 それは曲によってあるそうなんですけれども、まあ、いずれにしましてもその1台、ね、1人で演奏をするのと比べますとなかなか1人では演奏できないような曲がやっぱり鍵盤の端から端までを使えたりとか、
あそっかそっか、
うん、でやっぱりボリュームも、ね、大きくなりますので迫力も私も一度実は聞いたことがあるんですけれどもとっても迫力のある演奏ですし、でどういったところが、ね、魅力かっていう話も聞いてたんですが、やっぱりこの2人の掛け合いというところ
なんか音を通じての、ね、
そうなんですよね、
掛け合いなんですね。
で難しいところっていうのをお聞きしますとね、
はいはい、
特に1台で弾く場合に、ペダルがね、
そうペダルは一人用というかね、
そうなんです、基本的にどちらが踏むか決まってるらしくて、うん、要は相手が弾いてる音を響かせるために自分のこちらのペダルを踏むとか、はい、そこでちょっともうちょっとペダル踏んでよみたいなこう、ね、そんなこともあったりとか
難しいんでしょうね、多分息を合わせて
息を合わせるのが本当に難しいんだと思いますけれども、ね、
そうなんですか。私たちもねデュオですから頑張りましょう、
うん、そうですね、息を合わせて
息合わせてね、
そうですね、
はい、
でこの二人の演奏がですね、はい、ちょうど、今週末5月の14日日曜日、舞鶴市総合文化会館のショーホールで行われます、1時半会場の2時開演ということで、
はい、
ぜひぜひこの機会にですね、
そうですね、
はい、ただちょっとですね、チケットが残り少なくなってまして当日券も若干はあるというようなお話でしたので、はい、よろしくお願いいたします。東京でもねこの10日に、コンサートが行われたと、
お忙しいんですね、お二人、
うん、やはりお二人のちょうどね柳瀬さんは神奈川県出身、そして川端さん舞鶴出身ということで、それぞれのお近くでこうドイツから、そうドイツに、そう 今ドイツでね演奏活動されてるんです、ドイツの、ちょっとね
かっこいいですね、
ロストック音楽大学、ドイツ国家演奏家資格課程で、はい、学びながら今演奏活動をされているお二人ということです。ぜひぜひねこの舞鶴出身ですのでこれからも頑張ってほしいですね。
そうですね、ね、
岸さんはゴールデンウィークはいかがでした？
うん、いやー私はもう仕事漬けの毎日でございました
なるほど、やっぱりね
もうなんか逆に終わった方がホッとするという、
うん、確かにちょっとそんな感じも、うん、私も、ね、本業の方もかなり実は、連休中は忙しい仕事ですので、
あそうだったんですね、
はい、なかなか
ですよ、ね、
大変でしたけども、
そういう方もたくさんいらっしゃるでしょうね。
そうなんです、
休みの方ばかりではないですからね。
要はその、うん、やはりゴールデンウィークに遊ぶ人たちのために、
う
ん、働いている人たちもたくさんいらっしゃるということですね、
うん、
さあでは、はい、ここで一曲お届けしたいと思うんですが、
はいはい、
先日ね5月の5日に、テレビ放送されてましたカラオケ対決の番組があったんですけれども、
そうなんです、私見逃したんですよ、
もう最後の決勝がね、うんうん、もうなんか笑ってしまうぐらい、うん、っていうような対決でして、
ね、さっきも言ってたんですけど、なんと高橋さんの
そうなんです
言ってらっしゃった、
3連覇中の新妻聖子さんに、結局、トーナメントで上がってきた誰かが挑むという形だったんですが、はいはい、上がってきたのが、うん、なんと、先日ご紹介したばかりの、山田姉妹、うん、美人双子ソプラノデュオの山田姉妹のお二人の、妹の山田玲さんが今回挑戦されまして、
いや本当に私高橋さんで知りましたからね、山田姉妹は
その二人が最終、ね、決勝で対決して、結局結果としては、女王新妻聖子さんが4連覇という結果になったわけなんですけど、
高橋さんにはたまらなかったでしょうね、
すごい対決でした ね、
ね、見応えがあって、
それとそうちょっとね面白かったのが、うんうん、この山田玲さん先日のラポールの放送でも、
はい、
ちょっと途中の音楽でご紹介したんですが、
はい、
実は今ご紹介したこの、ね、デュオ K&R のお二人、うん、ご紹介しましたように国立音楽大学の卒業なんですが、この山田姉妹の山田玲さん妹の方が、はい、国立音楽大学で、実はちょっとお友達ですっていうような感
じ、
よくご存知のお二人もご存知の山田玲さんが今回この新妻聖子さんと対決をしたと、
なんかすごい
つながり、いろいろこうつながりがね、
うん、それが全部高橋さん絡みっていうのがまた面白いですよね。
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。 お聞きいただきました山田姉妹のあなた、オリジナルの、小坂明子さんからももう太鼓判をもらっているという、今回のタイトル曲にもアルバムのタイトル曲にもなっている曲をお聞きいただきました。
聞き惚れましたね、
また違ったこうね、味わいがありますよね、クラシックを学んできたお二人だからこその
透明感が、
そうですね、さあここからの時間は舞鶴市の提供により舞鶴市からのイベント情報をお届けしてまいります、大型連休終わりましたがこの後も赤レンガパークなどイベント盛りだくさんで、ございまして、まずは、なかなかちょっと私たち縁のない、お車の話なんですけれども
私たちって言いました、
私たちってことないですね、
私たちいやいやいや、そんなことないですよ、
そんなことないですかね、
私たちでいいです、
まあでも乗ってる人はね乗ってますけど、
そうですね、
ポルシェフルラインナップ特別展示会 in 舞鶴と、
かっこいい、
いうことで、5月20日土曜日21日日曜日の2日間赤レンガ5号棟で開催されます、土曜日が11時から夜7時まで、日曜日は朝10時から夕方4時までということで、舞鶴がポルシェの熱気に包まれるということで、
かっこいいね、
最新のポルシェフルラインナップが一堂に展示されるということですね、
先日もねクラシックカー大盛況でしたもんね、
そうですね、
今回はポルシェなんですね、
そうなんです、
かっこいいな、
なかなか今チラシにもね、こう桁数を思わず数えてしまうようなお値段がこうね載ってたりいたしますけれども、
目がチカチカします
ね、1,2,3
あれみたい、数えられない、
何十万あーっていうね感じがいたしますけれども、
ゼロがたくさん、
ニューパナメーラ911、718ボクスター、718ケイマン、マカン、カイエンという展示予定車両ですね、来場者に素敵なプレゼントもあるということで、またこの2日間に、ご制約の方にもいろいろな特典がね、用意されているということなんですけれども、
ね、中古車もね並ぶそうですね、認定中古車も展示いたしますということで、
そうですね、一口にね、ポルシェと言いましてもね、結構いろんなタイプがなんかすごい、私なんかスポーツカーっていうやっぱりね、イメージがありますけれども、でも普段でもこう乗り安そうな形の車両もね、ありますしね、
うわかっこいいな、でも本当に
またこれが赤レンガパークに並ぶとすごくまたよく見えるんでしょうね、この間のクラシックカーでもそう思いましたけれども、
素敵でしたもんね、
はい、ポルシェフルラインナップの展示会、5月の20日と21日の2日間赤レンガ5号棟での開催です。さあそれから、ちょっと一週前に戻りますが、5月の14日の日曜日はちょっと聞き慣れないんですよね、
はい、
コスジョイというイベントが、開催されるんでしょう、
何のイベントなんですかね、
コスプレのコスなんですね、コスプレ交流会コスジョイということで、赤レンガパークもご存知の通り旧海軍舞鶴鎮守府の、保管倉庫として建てられた倉庫、重要文化財にも指定されているところで、コスプレを着ていろんな撮影が、できるというイベントなんですね、ホームページ見てますといろんなこの、全国のいろんな場所でこういった、イベントを開催されている、コスジョイという、団体なんですけれども、今回は赤レンガパークで、これも、前回にも、開催されたことがあるようで、
聞きますね、
はい、前回撮影された写真も、ホームページに載っていますけれども、なかなかディープな世界に
ですね。ただやっぱりね、この赤レンガがバックの写真、いいです ね、
すごい映えますよね、
めちゃめちゃ映える、車にしてもそうですけど、わいい ね、
いろんなこう、アニメとかのキャラクターなんですかね、ちょっとね私もそれほど詳しくはないのでわかんないんですがね、いろいろさまざまな格好をされた、
コスプレの皆さん、コスプレイヤーなんて言いますもんね、今ね、
撮影されてますが、4号棟がこのコスプレ専用で、この5月14日は貸し切りになるということなんですが、野外でも撮影ができるということですので、
はい、
たまたま来られた方は結構ねびっくりされるかも、
本当ですね、
知れませんが、
なんだって
ね、なんかなかなか面白い光景が、
それもまたね楽しいイベントの一つですよね、
でこういうその、ね、場所としてアカレンガパークを選んでくださるっていうのも本当に嬉しいことですよね、まあ、これをきっかけにその舞鶴に来てもらって、舞鶴を楽しんで舞鶴いいなって思ってもらえると、
そうですね、嬉しいですね。海の幸も美味しいですから、
2号棟1階のカフェはコスプレのままご利用いただけますということで、
そんな皆さんが光景も見られる
集まっているかもしれません、5月の14日、赤レンガパーク4号棟を中心に、開催されるということです。参加料が1500円、ということですね、さあそれから、もう一つがですね、赤レンガジャズワークショップ、毎月開催されていまして、もう112回目になるという、ワークショップです。5月14日これも同じ14日日曜日のこちらは夜、7時からスタートということですね、500円で別途500円のファーストドリンクチケット、購入が必要ということです。同じく赤レンガパーク4号棟で、開催されます、こちらねワークショップということですので、演奏ただ聞くだけではなくって、あの演奏してみたいという方も気軽に参加できるイベントになっているそうです。
はい、人気です ね、こちらも、
セッションでよく演奏されるスタンダードが中心ということで、聞きやすい曲が多いということです。聞くだけかのドリンクを飲みながらゆっくり聞くだけというだけも結構ですし、弾きたいという方はぜひ問い合わせをいただいて、一緒にセッションも楽しめるというイベントです。赤レンガジャズワークショップは5月14日の日曜日に開催されます。夜7時から赤レンガパーク4号棟です。
お昼はねコスジョイで楽しんで、そして夜はね
夜はジャズということで、
ジャズいいね、
今週末14日もイベント盛りだくさんの赤レンガパーク、舞鶴市からの情報でお送りいたしました。さあ、ということでお送りしてまいりました、舞鶴赤レンガラジオ、そろそろ、お別れの時間になりました、ね、連休も終わりましたけれども、まだまだ、赤レンガパーク先週もね本当たくさんの皆さんね来ていただきいただいたんですけれども、まだまだイベント盛りだくさんですので、
5月はねやはり気候もいいですから、もうぜひお出かけにね、
そうですね、
舞鶴来ていただきたいです。
美味しいものもたくさんありますので、ね、
そうです、これからあの岩ガキや鳥貝もね、
そうですね、
出てますんで、
またもう少ししますと今度は、紫陽花の季節にも入ってまいりますしね、
たくさん見どころがありますね、
さあ、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。